はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
5月28日木曜日17時になりました。木曜レジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、いやなんとかトモキさん、
無事に届きましたよ。荒垣信也です。
はい、終わらせるの劇団だから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
なんとか
なんとか
なんとかとはなんとか、なんとかとは何ぞ。
先週も、うん、お話ししてたんですけど、うんうん、おとといですかね、
はい、
さった26日、なんとか31歳になりました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
いや ならないんじゃないかなと思ったんですけど、
あちょっとはね、はい、ちょっとは人の可能性あった
もんね。もしかしたらならないんじゃないかなと思ったんですけど、なんとか
なりました。
なんとかなりました。
はい、この話終わり。
いやもうちょっと広げましょう。ちなみに31歳抱負なんぞありますか。
健康第一。
おお、大人になったね。
とうとうその域に来たか、
ね、そうだよ、はい、それが大人だよ。
とうとうこの域に来ましたか、う
ん、やっぱりこのちゃんとご飯もちゃんと食べ、
うん、
程よく睡眠をとり、
とり、
体のことをまず考えて動くとか大事だなと思ってきました。
素晴らしいね、
はい、
素晴らしいよ。31歳の抱負でそんなこと俺は言えたか。
いやもう体がよろしくないっていうのにその向き合っての向こうの目標ですか
ね。ああ、なるほどね。まあまあ、ではこの1年健康体で入れたら一番いいですな。
そうですね、
うん、でも特に大きい病気なんて今までないでしょ。入院とか
そんなにはないですね。
そんなにはない、
ね、話すことがおじさんだな。大きい病気ないでしょ。
いや本当にさ、でも俺もぶっちゃけね、ぶっちゃけっていうか俺ももう42になるじゃないですか今年、
はいはい、
俺も大きい病気で入院っていうのはまだないんですよ。その足の怪我とかだったらあるけど、
でもだからこの年になるとだそれこそ大きい病気とか大きい怪我じゃないことが増えるじゃないですか。ちょっと膝痛いとか、
うん、ちょっと、うん、
ちょっとお腹痛いとか
ジャブが多いよな。
そうそうそう、うん、弱くなったなって思う部分が増えるからこその健康第一だなって思う。
そうだから健康一番怖いのが内臓系だからね。
人間どこ行ってないですよね。
えあれ最後に行ったらいいんですか。
劇団で行ったのも2年前。もう3年経ちますよ確実に。
あこんなの経つ、
確実に3年は経ちます。
なんかねでもね40超えたらね
大腸検査
とかいろんなね、
はい、
市役所からあれが来るんですよ。
まあ、なんか
無料の
市のやつで受けてください。特典検診みたいな。そうそうそうそ
う、
あれを気に行こうかなと思います。
受けた方がいいですよ。私も人間ドック今年だからそれこそ大勢で2年か3年ぶりに行って、うん、人間ドック受けたら多分初めてぐらい再検査なし。
あいつも再検査の女だった。
何かしら再検査だったって言って、まあ、そんなに何て言うんですか、手術が必要とか入院が必要とか精密検査が必要ってほどではないけどとかがほとんどだったんですけど、初めて再検査なしだった。
受けた方がいい。その気はでも受けたことないでしょ。
ないんですよ。
30過ぎたら受けた方がいいよ。
だからもうちょっとまあ一個目標として人間ドック受けるっていうのはありかなと。
あなるほど、ね、
思ってますね。
結構なね、半日コースでも結構な値段しますからね。
3万ぐらいかな。
何万ぐらいだったっけ
な、うん、2万7千とかかな。一応女性はねほら乳がんとか子宮がんの検診も、ま、はあれは別途になるので、
うんうんうん、
任意になるんですかそれは。
そうそうそうそう。でまた金額がなんかこの1方向と2方向みたいな感じで、うんうん、ちょっと金額が、3000円ぐらい変わるわけ。でももうねこんなのでケチってからさ病気が後から見つかりましたとかの方が、ま
あ、そうそう
命に関わるさ、ね、
怖いっちゃ怖いがね。
そうそうとかもうなんかその後の治療費の方が怖いから、うん、もう受けるときは受けようと思って。
そうだ今この昔っていうかね、うん、その20代ぐらいの時までここ行ったらもう去年一昨年ぐらいまで人間ドックを受けるというのもどんどんこう身近になってくるんですよ話が、うん、
あ周りがね。
そう、うん、だけど値段聞いて嘘だろと、う
ん、あはいはい、はい、分かりますよ。
なんで検査をしに行くのにそんなお金かかるんじゃと、
はい、まあ、これでね言ったら何もなかったら損した気分になるというかね。
でどうせないしぐらいの感じで思っててのだからいやまだいいかなとかって言ってたんですけど本当にここ 1,2 年でちょっとそれぐらい出してでも無事を確認するっていうなんていうのかな自分の体のことをちゃんと 判断するためには必要な額だって思い始めてきてるっていう、
逆によ、逆によ、はい、この年になると何か見つかったらどうしようっていう怖さにもなってくるわけよ。
でなかった時のああよかった3万ぐらいで証明で、だから
その1年安心できるっていうね、
そのこの1年ぐらいでようやくというか、
ああその考えになった、
意識にシフトが変わってるのがすごく大人になったなというのも一個、
いや大人になって
実感してはいるところでもあるし、
だって人間ドックなんて本当にこのぶっちゃけな、あのその外見のあれじゃなくてな、中身の内容だけのドックだからな、
まあ
そのなガンマ数値とかさ、まあ、なんとか数値とか血中度とかな、
血中濃度、うん、あまあ血液検査、視力聴力、あとはまあエコーで、男性はやらないか、女性は、そうそうそうそう、女性は子宮とか、あとエコーでやったり、レントゲン、肺のレントゲン取ったりとか、
身長体重は測らないです
か？あ、測る測る、
あ、測ります、あ、
最初に測るよね、
一番最初、でももうなんかさ、あれだ、OK、自動で身長もなんかウィーンって上から降りてきたりとか、でその身長のやつに乗ったら、
この手で動かすタイプの、
あそうじゃなく
頭にコンって乗せるじゃなくて、
あコンって乗せるやつなんだけど、あれが自動で降りてくるわけ、
え怖っ何それ、
で頭にタッチしたらそのままブイーンってまた上に戻ってって、
それで数値が出る、
そうだからもうセルフ、じゃああそこで体重と身長測ってきてくださいって言って、でなんかこのでその身長のやつに乗ったら自動的に体重も測られてて、
えすごい何それ、
髪がビーって出てきて、であっちで血圧測ってきてくださいって、血圧もセルフで測って髪だけ渡してみたいな、
へ身長のやつでも怖いですね、もしこの身長を測る自動で上からウィーって降りてくるやつが、うん、ウイルスかなんかに侵されてこう当たっても止まらずにめり込んできたら怖いとか思います、
逃げれるでしょ
それは怖い、
どんだけどんだけの重さと速さであれば落ちてくる、
いやなんかそういうのを見たことあるから、なんかで漫画で、
あと人間ドックあるあるといえばね、朝早くに行くんだけど結構待つ時間が多いから、
はい、
女性週刊誌をかなり読み込むっていうのはあるある
で、あでもこの時期今ないですよ、
え
あのコロナウイルスの対策で新聞とか雑誌はないです、
あそっか、
そうそうそう、私だから自分で本持っていく、
俺結構あれが楽しみでもあったんだよな、あんな時にしか見ないさ、なんか知らんけどさ病院とかさ銀行の待合もそうなんだけど、
あそうです、ね、
女性週刊誌の量半端ないよな、
まあだから多分どっかから見終わったやつとかを持ってきたりとかね、まあ、するんでしょうけど、
みんなそういうゴシップとか興味あるの、
まあいいぐらいなんじゃないですか、こう読み込むほどでもないしみたいな、この銀行の待ち時間とか、そうそうそうそう、こんなのあるんだぐらいではあるいいんじゃないですか、うんなるね、人間胃カメラもやったことないでしょ、
ナイス、今まで本当に病院行っても診察受けたことぐらいしかないので、
胃カメラはな、まあ俺あれはもう気づいたら終わってる系だからな、
あれって深夜さんはこの麻酔、まあ、最初、まあ、順番、まあ、全部の病院が同じとはじゃないと思うんですけど、最初なんか飴みたいなキャンディーみたいなの舐めて、
食いますね、
食うというか舐めて喉のまずなんか麻酔、
うん、
喉の麻酔ですって言ってなんかゼリーみたいなの舐めてくださいって言って舐めるんですよ、
キャンディーみたいな、
そうでその後あのベッド行ってで名前とか生年月日本人か確認して、でなんか注射の注射っていうか麻酔打ちますねなんですけど、麻酔打った後になんかマウスピースみたいな、まあ、同時でなんかこの、
これ男と女の人じゃ違うね、あ
違います、
うん、俺らはキャンディーの時もあるしアイスクリームの時もあるわけ、
何それ、
だって一緒同じ病院でお手で
しょ、でも俺は前なんかその麻酔入りのアイスクリームを食って、
はい、
じゃあもうそろそろ行きますねって時にも起きとこうと思っても寝てしまって、マウスピースとかもやらんわけ、
マウスピースはだから多分記憶がないんじゃないですか、
あじゃあ記憶ない時に入れてるのかな、
私もでもだって1回目あれだったわけ、このじゃあ麻酔しまぐらいで覚えてないわけ、あでしかもなんか、
ね、
他の人が1時間寝たら大体こうなんか起こされてなんかご飯食べに行くみたいな感じだったのが、1時間で起きなかったらしくて2時間寝てて、
寝すぎだね、
そうなんか深夜さんたちがすげえ待ってた記憶がある、うん、で一応次の年にこんなことがあったんですけどって言って、じゃあちょっと麻酔の量減らしましょうかって言って減らしてもらって、
身長のあれかもしれない、
関係ないな
逆にだから多めに勝手に入れられたんじゃないですか、
ああ身長がでかいから、
他の人と比べて大きいからちょっと多めにとか、ね、
この子聞かない
と、じゃあお酒飲まないからっていうのもあると思う、お酒強くないから
麻痺してないんだ、
あ
で次の年かな、一応ちょっと頑張ったわけ、 ちょっと起きてよと思ったんだけど、うん、マウスピース加えてこの麻酔打った後マウスピースしたらこのなんかよだれとかそのままになるけど、ね、気にしないでねって言われたけど、その気にしないでぐらいで寝た。
まあでもね、友達も受けた方がいいですよね。
そのもう今聞いてる話のなんていうんですか、うん、この麻酔がキャンディーだったり、うん、アイスだったりっていうのが非常に今恐ろしいなと思ってて、
これでも鼻からか口からかでまた違う。あ、
違うと思う。俺は口からしかやったことない。
そのイカメラよりもまず麻酔に何かが混入、麻酔っていうのが飴とかキャンディーでそれに混入されてての気づかずに食べ終わると眠りにつくっていうのが、
いやでも食べたら
非常に今恐怖を覚えてる。
いや美味しくないよ、美味しくないよ、美味しい美味しいって食べるもんじゃなくて、本当にでもなんか口の感覚だんだんなくなったりとか。
アイスクリームはちょっとグレープの味はしたよ。
へえ。
ブドウ。
へえ、
うん。そうだから、もうそれが今非常に恐ろしいですね。
まあ恐ろしいっちゃ恐ろしいけどね。
それが可能っていうことは。
なんでなんか誰かに狙われてる設定だわけずっと。
本当に
可能ってことは。
解放されるもこんな。
そうなんか普通にね、その辺でなんかこの着ぐるみがこのキャンディー配ってて、わーって子供たちが集まってわーって食べた後クーンってクーンって意識バタンってなくすみたいな。
これ殺人鬼のお前思考回路
と。そうあのミステリー映画とかでありそうな、その手口というかと同じのがもう実際に。病院で使われてるってことでしょ。
じゃあ実際に病院で使われてるんじゃなくて、
病院が
病院で使うための麻酔だから、う
ん、だからそれが現実的に可能、このアイスとかキャンディーに。
じゃあ現実的に可能というか、病院のやつのものを漫画は現実世界に持ってきてるやつだから、悪用してるだけだから。
いやでも、本当に健康なうちで、
本当に
11歳で誕生日プレゼントですよ。
あ、もうエモー出すの早い。
ありがとうございます。
あのね、本当にね、僕はね、
あ、そうそう、だから
すげえボールだ。
ハッピーバースデイディアトモキ、ハッピーバースデイトゥユー。
ありがとうございます。あの、とりあえずお渡ししますけど、
はい、
僕はこれを選ぶのに20分は考えたっていうのを覚えてて、
長いか短いかは皆さん次第です。
それが長いか短いか
で5個ぐらい候補があったんです。、
うん、
はい、
そのうちから消去法をしてこちらにしました。まあ、喜んでくれると嬉しいです。
ちなみにですけど、うん、じゃあ、今回はボケに行きました、うん、ガチに行きました。
ガチに行きました。
お
だからこそなんかちょっと照れくさいんだよね、恥ずかしいっつーかね。なんかね、であえてさ、和着でさ、はい、すんごい肩結びしたよ。
すっげえ硬い。
全然開かない。
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 開きました。こういうの。
あ、ちゃんと開けられた。
得意なんです。
あら、さすが知恵の方が得意だけ。あ、ルービックキューブか。
お、
なになに、
真空ジョッキ。
お、さっきこんなの言ってなかった。
さっきのなんて出た。
しかもビアバグ、まだ
出してないから言わないけど、うん、
キーンと冷やした美味しいビールをどうぞと。
そう、これにしました。
ホットやコーヒー、温かい飲み物も温度をキープ、温度をキープする。
あ、ずっと冷たいままとか。そうそうそう、ずっと温かいままな。あ、いいっすね。
本当にね、5個ぐらいあったの候補が、
うん、
第一候補が、うん、低反発枕。
おー、
あー、いい。
だけど枕は、
はい、
人によって嫌がるし、
あ、まあ高さだったりとかね、
あるし、
柔らかいのが好き
だ、
硬いのが好きな人もいるからね。
2つ目がなんかね、こっち肩をマッサージできるプチマッサージみたいな。
はいはいはい。
ガラベで泣いてた時できるかなみたいな。
あ、はいはい、
で3つ目が珍味。
はいはいはい。
あ、まあ今からね、お家で飲むことも多いから珍品とかいかがかなと思ったの。
あ、
はいはいはい。
で4つ目が普通に島造りを2つ買おうかなと思って
。あ、
結構職場で使うかなと思って。
はいはいはい。
で5つ目にこれだった時に、
はい、
俺が前にもらったことがあるの、こういうコップを。
はいはいはいはい。
で今でも使ってて結構重宝してるのよ。
へ
ー、こんなコップありだなと思ってこれにしたの。
っていうかさっき一応、まあ、事務所でね、うん、あの打ち合わせがあってシアさんと一緒にいて、
うん、
買いましたって買ったよって、何買ったんですかって、うん、ら珍味って言ってたのに。
いやだからこれは
すげえ嘘つかれたし。
いいだろ、これはね、本当にガチに言ったから、
はい、
お前に伝えるのも恥ずかしかったよ。
なんで
なんか俺コップ買ったよ。コップ買ったよっていう俺が恥ずかしかった。
その後開けるさ。
いやそうなんだけど、なのです
ごい、しかもサイズ結構ある。
もう、はい、これであのすんごい美味しく飲めますからね。
わあ、ありがとうございます。
31歳
おめでとうございます。ありがとうございます。
じゃ あ秋山さんの行きましょう。秋山さん、
とりあえず、
はい、とりあえず、
とりあえず
ありがとうございます。
おこれセットで飲んでも美味しいやつですよね。あれ一応お前急遽
とりあえずね、
あちょうど今使えるじゃないですか。
違う、しかもまあ順番に説明しよう、うん、まあツイッターでもね、はい、ツイッターでもねタグ付けしてわた、はい、あれ書きましたが、はい、放送終わってすぐ注文したんですよ。私も考えていろいろでお店に次の日行こうと思って、うん、でまあね、行く前に何がいいかなってこうやって考えて、ともきの今までの言動だったりとか普段のこの生活をね、はい、考えて何がいいかなって考えたら、うん、これだと思ってネットでちょっとこう見てたらこれいいじゃんと思って注文すぐ注文した。帰ってすぐ注文した、
はい、すぐ注文した、
すぐ注文した
ってことは先週ですよ。
先週で丸々1週間ですよ。
1週間、はい、
はい、そしたら到着予定日が5月31日でした。
結構かかるな。
かかる。まあでもこの時期、まあやっぱ、配送が多いから、そうそう、時間かかるみたいで、そう思うだから。
一応、ツイッターも見たので、あはって思ったんで、別に。
一応だからね、発送されましたってメールは来た。
それを、貼り付けてあるっていう。そうそうそう、
発送されました。
ギリギリの個人情報を。
そうそう、消して。
だって、ともきそれ知ってるってことで、別に何の商品とか何かは分からない。
あ、
分
かん
ない、
分かんない。マジで分かんない。
じゃあまた来週の楽しみですね。
そうで、さっき、しんやさんが、でもね、一週、で、しんやさんが、2日前か3日前に聞いたら、まだ買ってないし、悩んでると。
うんうん。
決めて買ってないっていうから、あ、じゃあ来週私も届かないし、はい、今週のラジオはじゃあなしねって、スルーね、みたいな感じで言ってたら、今日聞いたら買ってきたっていうし、なんで買ってくると思って、
いやこんなのはさ、ほやほやであげたほうがいい。
あげたいけどさ、あげたいかったよ。
ヒートの場合がちょっと待たしすぎたとか、
あげたかったよ。
2週間ぐらいな。
まあまあ、配送業者さんも頑張ってくれてます、
う
ん、
そうですよ、
そうそう、で、
拍手拍手。
そう、でもだから何も買わないっていう、渡さないのもなと思って、うん、でしたら、しんやさんが、珍味買ったっていうから、じゃあ、それおつまみにこれ飲んでと思ったら。
よかった、じゃあ、
よかったじゃ
ん。珍味に合わせての、いいビールをいただいたんですけど、珍味じゃなかったっていう。
そうそうそうそうそう。
まあ、でもこれ、この。
キンキンのあれで飲んだの
よかった、低反発枕じゃなくてよかったよ。
なんでも関連性が一切なくなるみたいなことになったわけですね。でも、しんやさん、本当に、うん、ありがたいのは、枕僕、この間買ったんですよ。
おー、危ない。
あ、そうなの？
この自粛期間中に、うんう
んうん、
マットレスを買ったのと一緒に、はいはい、しかも高反発のやつを買ってるんですよ。
おー、危ない。
危ない。俺
低反発の上に高反発の可能性があったんだ。
そう、ありました。あ、だからわあ、なるほど、セーフと思いまして、島造りをなんか買おうって言ってたじゃないですか、うん、それ僕アイムさんから新しいサンダルをそれを今入りきたん
ですか。すごいね、すごいね。危機回避能力すごいな。
すごい。
ちなみにマッサージでもなかったよな。
マッサージは、あ、でもお店にも2つぐらいあるんですよ。この電動ではないですけど、
あ、おつぼ押しみたいな
やつ。そう、つぼ押しみたいなやつは2つぐらいありました。
うわ、危ねえ。
危な。
俺今回自分の中で当たりじゃん。当たった。
本当にだから珍味か、じゃあさ、もうマグのどっちかが何も今回ないやつでした、
ね、思うのはさ、はい、このなんか私この誰かの誕生日プレゼントを探すときに、はい、SNS をよく見るわけ、その人の。まあ、前も中も言うけど、はい、この過去のなんかこんなの最近買いましたとか、うん、なんか携帯のカバーとか見て、あ、こんな色が好きなんだとかって見るから、誕生日近くて、なんだろう、このこうやってなんつうの、催促じゃないけど、うん、ね、する方は、はい、最近こんなの見たよとか、こんなの買ったよとかをあげてほしい、積極的に。
あ、なるほど、なるほど。
あ、自分から、
そうそうそう、このキャラクター好きとか、これにハマってますみたいなのを積極的に上げてほしい、誕生日近い人は。
取り寄りよってはさ、うわ、こいつ誕生日近いからちょっとなんかあざといなって思われない？
だって2人ともラジオで自分の誕生日アピールしてるんだから、これ以上のあざとさはないでしょ。
いや、逆に俺の場合はさ、もう直接聞いて何が欲しいって。い
やだ。まだラジオで聞くよ。
なんかアピールはしていこうと思って、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
年を重ねるごとに、
はい、うん、だんだんそう年上がるごとに難しくなるわけよ、はい、選ぶのが。
お知らせを挟んで、トモキが他に何をいただいたのかちょっと気になりますね。
お知らせを挟んで、あ、 CM ってことね。あとツイキャスで、はい、お笑いカレー大好きわらばさんが、31歳おめでとうございます。トモキさんバリバリ若いと。
若いよ。
若いですね。
ありがとう
ございます。
若いよ。
はい、で、渡嘉敷直隆さん、
はい、
うちのかな、
ちゃんの
トモキさん誕生日おめでとうございます。愛しの直隆より。
聞いてんのかな。
あ、そういう関係だった。
あ、なおちゃんっぽいですね、
うん、ガチなやつ。あ、そう、あのツイッターのあのアットマークの後もなおたかのやつなんで、はい、ご本人かと思います。
そうですね、
はい、
ありがとう。
誕生日に関しては以上かな。はい、まだまだツイキャス募集しておりますので。
おしろくまさんから歌がマイナー曲
ハッピーバースデーの歌のね。
そう、どうしてもねパリピじゃないから盛り上げられないんだよね。こんな時ちょっと恥ずかしくなっちゃう。
そこがもうあの大人のあれ
です。30代30代と40代の誕生日パーティーですよ、
そうです。
マイナー曲、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで一旦 CM に行きまして、うん、メールツイキャスをまだまだお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーテともきの誕生日係に、メールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、5月28日木曜日17時21分になっております。木曜日ジンジャンプやっております。
はい、ツイキャス紹介していきます。お笑いカレー大好きアラバラさん、ひとみさんに、ともきさんに、あらかきさん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
お笑いカレー大好きアラバラさん、あらかきさんのところ照明直ってると、いいねと。ね、いつね、いつもサーモグラフィーみたいな、ね、カメラになってますので、はい。人間ワンワンドック、注射と血液検査怖い、針苦手だなと。男性多いですよね、あの注射と針苦手。
人間ドックを人間ワンワンドックって言うな。
ツッコミ、静かなツッコミが。
俺でもあんまり注射怖いとかないから
。意外、うん、
ないない。
男の人ってこんなのなんかちょっと弱いじゃないですか。ちょっとこうなんか血見たら倒れるとか、なんかこのちょっとちょっと熱出たらもうなんか俺はもうダメだみたいな。
ないない。なんか今から刺すよっていうドキドキ感だけは嫌。わかる？
あ、見ます？刺される瞬間。
あ、見る見る。
あ、見るんだ。
なんか見たい。
ちょっとあれ見るのはダメなんだよな。
いや、見てその刺さる瞬間にちゃんと心構えを持ってないと。とんでもないことになりそうだなって思っちゃう。
何したい、何なのいつも。なんで病院関係はそんななんか殺誰かに狙われてるの。
でもさ、怖いっすよ。
でも昔さ、小学校の頃めっちゃ注射痛いイメージがあってさ。
あ、まあまあ、多分針が太かったんじゃないですか。
二十歳超えてからやったら全然痛くないよな。蚊に刺されたぐらいの痛さだよな。
まあだからもう今
ものによると思います。
けどそのそう、ものによるけど、やっぱ針がどんどん
進化してるってことな
のか。進化して細くなってる。
薬を注入するやつは細いんですよ。だからあんま痛くない。
あ、決まってんだ。
そうそう。でもあの献血とかで血抜くやつは結構太いので結構痛いっす。だから献血の人もあのちょっと注射痛いですよって言って、あの、
あ、そうなんだね、
ぶっ刺す。だからちょっと前にテレビでやってたんですけど、やっぱ子供が泣く、だ基本子供が痛がらない注射を開発するために、うん、その人生をすごい捧げてきた会社と企業とかの話をして、今はもうマジで痛くないのあるらしいですね。
気づかない、まあなんかね、何かしらこの気のそらせ方とかによっては気づかないうちに終わってるみたいな、う
ん、なんかめっちゃ細くして一本だと折れちゃうから、この薬を注入できないけど、じゃあ細いのを20個ぐらいつけようと。
ほう、
スタンプ型にして、もうちっちゃいのを20個ぐらい、本当に毛の先よりも細いやつを開発して、それ日本の企業がさ、中小企業というかが作ったっていう特集みたいなのをやってて、
日本の町工場ってすごい。
愛だね。
海外では針使わないやつ、なんかあのこの薬の液をもうあの高圧洗浄機みたいな、ブーっていうすごいスピードで飛ばして、
痛そうじゃない、
皮膚突き破って。
嫌だよ、そんな。本当にもうじゃん。
いやでもそれがこの容量じゃないですか。だから高圧洗浄機ぐらいのでかいのだったら、痛い痛い痛いってなるけど、この液を本当に細いこの穴からビュンってやるとピュンって終わるから、
じゃあ本当に
一応でも刺しはするってことでしょ。
いやしないですよ。
だから人間の本当の細胞の細胞の中にいるってことでしょ。
そうです、
ね、それってね、
はい、
毛穴から入るんだったら毛穴で塗っとけば終わるじゃん。ダメ。
いやいや違う、でも中に入れないといけないですか。塗るんだったらそのやっぱ拭き取れたりというか。
あーへえ。
そう、海外のやつは
イメージつかないな、高圧洗浄機のやつ
は。アニメとか漫画でよくある首にあのグンって刺してプシュってなる。
あ、はいはい、あるね。
なんかすごいパワーアップするようなこういうちっちゃい注射みたいな、うんうん、あのイメージです。もう押したらプシュってなって一瞬で入るし、その水圧で入るから痛くないっていう。
へー、
すごいですよ今注射。すごい注射針の未来は。
やられるときはやっぱあのちゃんとした注射を見たいな。なんかそっちの方が信頼感があるな。
いやー、だからもう点滴とか打つときの一回刺しますねっていうときのこの なんていうんですか、僕何回も刺され間違えられた経験があるから。
あ、上手じゃない人。
ミスをされた。
あの
ミスされるのが一番痛いんですよ。
あ、なるほど、ね、
痛い痛い痛い痛いっつってたら、ああごめんねごめんねっつって、もう一回刺すからねっつって、えなんでっつってちょっと外した外したみたいな死にベテランみたいなおばちゃんとかがたまにやるんですよそれ。だからもう見るようにしてます。
見た方がいい。俺も見るもん。
いやー見ないな
ー。いや見て見て、はっはっはっ、あの刺さる瞬間にイーって、あの、
いや力入れちゃダメじゃん。
いや歯だけ食いしばりたいです。ここは脱力します。
あ、腕はね、
腕は刺すところは。
あ、今まで注射じゃなくてさ、今まで一番痛かったのがさ、病院でね、
はい、
入院した時に、うん、その足の手術をしたの、
はいはいはいはい、
半月板損傷でね、
はいはい、
でその時3日間ぐらい管を通してたの、尿道から。下半身麻酔したから。
へ
ー、あー怖い。
で痛いって言いますよね。もう
麻酔してて起きたらそうなってる状態だけ。
はいはいはい、はい、
もう管も通されて、あの、はい、尻尾を催したくなったらそのまましてくださいと。ただ一応ほらモラルがあるさ、今まで生きてきた、ね。でもやっぱりあの我慢できないじゃん、本当にちゃんと行くのよ。歯瓶、尿瓶、
はいはいはい、この管を通って、うん、パックみたいなやつ、ね、
ちゃんとできてんだなと思って、うん、取る時が一番痛いって言われてたわけ。
あー怖いな、はいはいはい、あー痛い痛い痛い、はい、
で俺もなんかね、先生がもう明日ぐらいに取りますよとか言ってたわけ。
あ、予告したんだ、
はい、うん、
はい、
あそっか、明日も怖いなと思ってて、
はい、
すごいぜ、このベテランの看護師さんなんだけど、
はい、
寝てって俺が朝の5時ぐらいに、うん、荒垣さんって言うわけ。うんって思って、えって寝ぼけた顔で起きてたら、はい行きますねって取り寄ったの。
へえ、
いや寝ぼけてる最中に取り寄ったのよ。
え、でもその瞬間痛っみたいな。
痛かったよ。
うわ、
だけど要はデージ構えてからね、
あもうなんかくるくるくるくるみたいなのはない。
やると多分もっと痛かったぜ。
あ、力入って、
力入って、
あ、じゃあ寝ぼけてはっつって取れますよ。えっ、あ痛い
痛い、そうそうそうそう、そんな感じ。
それで終わり。
そうそう、
抜いたら痛く、その後が痛いとかはない。
抜いたらそんな痛さは残らんかった。
くー怖え
ー。だから関心ます一番怖いよ。
怖い、
そんなのも含めて健康第一だから。
そう、健康第一だから。もう今の
注射で早く我慢できるように
管通してた、それを抜くっていう話を聞いた想像だけで俺今もうちょっと気持ち悪いです。腰から下今めっちゃ気持ち悪い。
男性はね、そうだね、
嫌だー。うーわ、
はい、沖縄大好きさんもいらっしゃってますね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
昨年血液検査で引っかかって再検査で6本近く血を抜かれて、検査したら肝臓 に異常があったことが。う
わ、6本。
そう、マジであの採血の時の針めちゃくちゃ太いですからね、
うん、太い、
マジ嫌だ。
じゃあれが血管に入ってるっていうことがとても不思議だわけ。なんか
あれがね、
うん、だってあんなの実生活でやったら怪我さね、
ただの怪我さ、
うん、でもあれなんかこんな綺麗に入るって考え始めるとだんだんちょっとなんかわけわかんなくなるから見ない、うん、なんかおーおーってなったりする。つとむさん、うん、注射を打つとき目を開けるのは、キスをするときも目を開けるの、
どういうこと、
そういうあれがあるのかな。この注射を見る、注射を見る人はキスしてるとき目を開ける人みたいな、なんか統計があるのかな。
え、あるのかな、それは分かんないです、初めて聞いたけど。
ええ、ちょっとじゃあ聞きたいな、皆さん。
私見ないもん、注射を打つ
と
き。
あ、じゃあ注射じゃねえ、キスするとき目を開けますかって今来てるわけで
俺開けるな
マジ お前すごいな、俺絶対開けないよ俺絶対開けない
マジですか。
男性ってでも開けてるイメージじゃないですか。
いやいやいやいや、開けない
俺、開けられたら嫌だから。
あ、わかる、なんか見られてるのが嫌だよな。
そう、
真顔でな、真顔で見るでしょ。
真顔では見ないだろ。
真顔で見るだろ、あんなニヤニヤしてよ、見ないだろ
そう、別にだから相手の、うん、今どんな表情してるんだろうっていう気になって開けるじゃなくて、うん、俺が見られたくないから開けとく。
え、もうこれで向こうで目開けて 目があったらどうするの。
したらその時点であっちあっちがそのちょ目開けてるじゃんみたいな感じで、うん、パッて離れるじゃないですか。それで OK です。
え、トモキからは離れないの。
僕はだからもう不動です
よ。嫌だ。
不動のまま目だけ
パーって。でも嫌って言われるでしょ。嫌って言われるでしょ、目開けるの。
相手がつぶってたら分かんないじゃないですか。
そう、相手がだからつぶってたら分かんないじゃないですか。で、つぶった相手が開けずに終わるパターンもあるじゃないですか。そしたら平和じゃないですか。相手が開けるじゃないですか。そしたらちょっとっつってなんか離れる。それもなんていうんですか、そのじゃあ次は開けないでよってもしなって、うん、やった時も次もずっと開けてたらもうってなんかキャッキャするじゃないですか。
何だそれ、本当にバカじゃない。何だそれ、イチャイチャ。
いや、じゃあそれでいいというか、
それでいいって
ない。逆に俺は自分がつぶってて相手がその見てて終わる頃まで
やって、逆になったら嫌だなっていう、
そうがあるから目開けとけば、僕が、うん、目相手が開けたとしても、うん、そのキャッキャで終わらしきる。それで喧嘩にはまず多分ならないだろうし、うん。
一応大城くまさんから質問来てますよ。ともきはちゃんとキスをするかなってチェックするために目を開けてますか。
どえ、どういうこと。
要は相手がちゃんとね、お前がキスのモードで目つぶった時に相手がわちゃくでね、はい、来ないパターンがあると、それをチェックするために目を開けてるんですかってことですよ。
ああ、いや、それはないかな。
ただ見たい、見たい、
見たいじゃないですか。見られたくない、
見られたくないから、
そう、攻撃は最大の防御みたいな。
そう、自己防衛のための防御力です、これは。
どうなんでしょうね、どうなの、女性からしたら見られたくないよな。
見られたくはないっすね。でも目は会いたくないっすね。
会いたくないよな、うん。
でも別、まあ、それこそでもともきが言ったみたいに向こうが開けててもこっちが気づかないんだったら、まあもうそれはそれかなって、平和かなって思うけど、
平和だけどな。
そう、その平和的解決は自分がもう一切開けなければ何も
このどんだけ見られたくないば。
そう、ただでもそれが恥ずかしいじゃないですか。嫌だ、恥ずかしい。
何の話。
いや、分かんない。急に何の話だ。
おじさんとおばさんの
あ、 でもさ、
まだ続ける。
なんだけどさ
まだ続く。
あの女性の方から、あのドラマでね、はいはい、よくドラマであるやつ、はい、女性の方が目をつぶって、はい、顎を食いってあげるのからでしょ。ドラマでよくあるやつ、キスする前の
男性が、はい、顎食いでしょ。
女性が自分から目つぶって食い食いってあげて待ってますよみたいなのがある。
自分で手使ってこうやってあげるんじゃな
く
て、
手を使う
んか。普通にこう顔を上げて、
そうそうそうそう、キス待ち体勢ってやつでしょ、
うん、あれって。
その時のセリフ大体うんですよね。
うん、そうそうそう俺今まで生きてきた中で一回もうそんなってやられたことないんだけど、あれやる人いんのかな。いるの。
いや、
キス待ち、
うん、
どうなんですかね。あれは
これって完全両思い。なんか例えばよく少女漫画であるのはよ、今日キスするんだろうなとか、うんうん、だけど相手が慣れてなくて女性の方がもうなんかちょっとこうなんか、もういいよはいっていう、もうこっちは準備できてるからどうぞっていう、
その解釈はなかった。これやっぱ女性の自信、女性漫画は女性目線だからそういう気持ちなんだよっていうのがあるんだね。これ男は分からなかった今まで。
へー、
要は私がリードしてあげますよみたいなこと。
まあそんなあれじゃないけど、もうなんかまあ、お互いなんとなく空気で、あ、今日キスするんだろうなみたいなデートの時とかがあって、初デートなりなんか何回目かのデートとかで、うん、
私から行きますよ、
そうそうそう、もう待ってるよみたいな。でも自分からキスをしに行くのは恥ずかしいから、ま、自分は待ってるから、はいどうぞっていうあれじゃない、はあ、
だからなんかないな勝手なイメージですけど、うん、やっぱ少女漫画と、うん、この男性用というかの、うん、この漫画の、うん、キスシーンの違いは、うん、やっぱ全然違いますよね。
違うね、今聞いてて。でも私
男性作家と女性作家で、うん、キスに行くまでのそのシチュエーションとか 仕方とか、
うんうんうん、
多分男性作家、多分ですよこれは僕の憶測ですけど、うん、男性作家は何か起こって最後にチューっていく一択だと思うんですよ。
あ、何かしらの事件が起きてみたいな、
起きる
2人で解決ではないけど共有して、
はい、なりもう、うん、洋楽と同じタイプの、うんうんうん、最後絶対キスシーンで終わる的なのとかぐらいしかないと思うんですけど、女性のやつの場合ってそのだから先に女性が待っとくとか、
うんうんうん、
とかすごい緊張し合ってでも2人照れてこのやるパターンとか、なんかいろんなパターンがありそうで、
いろんな女性の方がだからなんか
そこで男性と女性の脳の違いだと思いますね。
私でもまあ少女漫画も読むし、ダンスそれこそマガジンとかジャンプとかも読んでたから、うん、そうだね。でもまあマガジンジャンプってそんなにね恋愛もの、こんな純粋もただただただ恋愛ものってあんまないからね。
まあ、あの辺はだから少年漫画だからね、うん、そこまでキスシーンがあるかどうかって言ったらないけど、
ないよないよ、うん、普通ないよ。
なんだろうね、ひふみーさんから、うん、いるよってハートマーク、
え、そう、
キス待ち
やられたことあるんだ。
あるんだ。
ひふみさん、
ひふみさん、
ひふみさんってかっこいいもん。
モテるよ。
モテるよ。
あともう一個そのさっきのパターンでいうこのキス待ちのパターンは、うん、ちょっと多分これも少女漫画よ。少女漫画っていうかあれだけど、はい、あの男性が実はそんな気がないのに女の子がちょっと勘違いしてはいどうぞって言ってみたいな。
え、どういう意味？
え、
どういう意味？男性がちょっと引くみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
え、そんなんないよ。そんな男いないんじゃない？いる？え、こいつなんでキスされたいばみたいに思ってた。
そうそうそう
そう。そんなひどい人いる？
なんとも思ってない。部下とかとか同僚とかからそういうふうとか後輩からそうされてみたいな。
なんでと思って？
なんでと思ってなんかで女の子はちょっとモテたりとかしてて、うん、こうなんか。なんだろう、ちょっとこの人私のこと好きな、なんか男性は私のことみんな好きになるみたいな系の女の子がそれをやって、なんか男の人がはみたいなっていうパターンも漫画ではあるよね。
だからそういうパターンはあんまり見たことないから、
ない、ね、
少女漫画にしかないんだ。
これされたらどうする？本当別に何も思ってない人に、うん、後輩とか
急に目つぶって、
目つぶって
サーキーにってこと？
あ、僕急に
ちょっと近すぎるな。
急に目閉じて自分から顎をふわんって上げてて、
う
ん、
そうそうそう、
何やってんのってことでしょ。
キスマッチ体勢になってたら、
だからさっきにうんって言われたでしょ。
別にさっきはちょっとでも近すぎるんだよな。
あ、
いや、もうちょっと気使わないといけない相手。
どういうこと？
もうちょっと気使う？マネージャーみたいな、
あぐらいでもいいんじゃない？
でもシチュエーションがあるでしょ。
だから2人で飲みに行ったとか、例えば二次会の帰りに送ってったりとかするときに、ちょっと夜道でこう歩いてて、うんってされたらどうします？
いやでもだから相手によってはしないよね。
は、逆に相手によってするの？
いや、じゃあ 今のところというか、今聞いてたこのサーキーとかマネージャーとかっていうこの相手によると、まずしないじゃないですか。いやいや、ちょいちょいちょいってなるじゃないですか、
うん、
だからそんぐらいそんぐらい後輩とかよ。じゃあ知って一緒に仕事してるとか、
なんでってことだよね。
そうそうそうそう、
なんでそうなったの？
俺はそんな気ないよ、
うん、どうしようどうしようってなる。勘違いすんなよってな
る。でもほら、女の子をそう、女の子がその気になってたら、なんかよくあるじゃないですか、傷つけちゃいけないっつって走る人。あ、
その気持ちは分かれないこともないな。
なんて言います？
逃げるはず。
なんて言います
か？ほら、そうそう、目開けたらいないみたいな、忽然とだけ書かれてたりとかさ、漫画だったら。
いや、でもさ、点々でパッてなくなってる感じのね、
うん、だって今まで生きてきてそんなのがないからさ、もう本当これこそエマージェンシーだよ。お前、緊急事態発生だよ。そんなのも
ないし、
何が正解なんだろうな。ひふみさんもし聞いてるんだったら教えてほしいな。
でもひふみさんの場合はあれじゃない、お互い両思いじゃない。
ひふみさん持ってた時からなんかあるんじゃない、うん、こういう急にこうされて、
そうだから、
どういう対処法。
男の脳みそって多分なんかそういう経験のないとか
うんうん、うん、
考えてすらないことって想像すらできないことない
ですか、うん、できないね。
今のがまさにそれというか、
ひふみさんから何があってきてるんですけど、この恋愛感情のない相手からキス待ち体制されたらどうするか。
そう、対処法。
そもそもそういうことがあったのか。でもそうなった時にこう、うんっていうされたらどうするか。でもまあ、自分 もあれですよ、はい、見たことはないけど、例えばバーとかで、
うん、
なんかちょっといい感じ、
うん、
で 帰りにそうなったらどうします？その気はないけど。
バーで、うん、バーでか、うん、バーか。
例えば一緒に
シチュエーションがあるだな、ちょっと
共演者、共演者ぐらい。オリジンとかだと多分、ね、同じか、ね、事務所とかだともう絶対ないじゃないですか、うん、だし、変な話、それをしてしまって後日問題になったらでかいさ。
そう、問題になるから。
業界ってこと？
そうだね、業界とか共演者ぐらい、別の団体の人とか別の所属事務所の人ぐらいのは、なんか離れ具合。
ちょっと無理かもしれない。
逃げる？
照れそう。
あ、
そう、なんかこれで間違っても恥かくっていうか俺じゃん。いや別にそんなつもりなかったけどみたいに言われるんじゃないかっていう、もういろんなまずマイナスいっぱい考え
て。あ、深夜さんの方が振られる、なぜか振られてるんだ。
そうそうそうそう、怖い。
なんでよ。
怖い。
怖い。
どうすんだか、もう、
はい、CM 中考えといて。
最善の逃げの一手を考えますね。
あ、でも逃げるんだね。
うん、
でもあれだよ、やっぱさ31歳でしょ、トモキン、はい、もうこんなの今からあるかもしれんからな。
あるかな。
はい、
期待せずに、うん、一旦 CM に行きたいと思います。それでは CM です。 78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa. はい、5月28日木曜日、
おじいちゃん、
17時40分になっております、はい、木曜日ジャンプでやっております。
はい、ツイキャスで、なんで収録してたんだろう、うん、沖縄大好きさん、胸ぐらつかまれてキスされる主人公の漫画あったなと。あ、
胸ぐらつかまれて、これどっちが、
男子がでしょ、
男子がつかまれて
で女子がチューする。
あ、これ結構憧れるな、
女性に掴まれるってことでしょ、
う
ん、俺ちょちょいってなるな。
そう、
ちょっと、まあ、だから男性の方がちょっと気弱かったりとか、もうじれったいなみたいな感じなんだろうね、お互い気持ちは確認し合ってるけどの時には。
ちょっと憧れる、こう引っ張られてからさ、仕方ねえなみたいなやつだろ、
ネクタイグンって引っ張る感じのやつ、
あ、大城くまさん、どこのあれだろう。録画して録音して裁判の証拠にしますね。
何の話してんの、
何これ、うんってされたら、何の気もない人にうんってされたら録画してから、
デス最低なんだ、
なんで裁判、何の裁判になるわけ。
いやだから、
あれから
もしこれで俺がチュッてしたことによって相手に、あ、今しましたよねって、はいしました、すみませんこの人ですみたいな感じで言われた時のための、
誰か助けてみたいになって、この冤罪、まあ、痴漢の冤罪じゃないけど、なった時のための証拠として、
はい、証拠、とても今までも嫌な思いをされてるじゃないとこの発想出てないと思う。
そうだよな、
すげえ用心して生きてるじゃないですか。沖縄大好きさん、作品思い出した、隣の怪物くん、ドラマだね、
隣の怪物、
須田まさき、
隣の
怪物くん、
本当にあるの、
あ、ドラマで多分、
あの漫画の怪物くんのこと言って
る、あ、また別で、つともさん、はいはい、飲みの場ではあった、そんな時キスはできない、
あったんだ、
ひふみさん、それはキスするでしょう、女性に恥は欠かせられないよ、
う
ん、
いやだからもう
みんな知ってる仲間がいてもするって、
すげえ、
このだから周りの雰囲気とこの人との関係性と、もうシチュエーションによりますよね、
あれは飲み会で大学生とかのノリでキースキースのノリは、
ああ、俺そのノリがまず嫌いだから、そういう飲み会には行かない。
元も子もない回答されたな。じゃあほら、なんかしらけるなじゃないけどの空気を選ぶか、
はいはいはいはい、わかります、
は、一応その感じの空気の方が寒いぜって言うかも。何が楽しいもしょうもな、帰るっつって帰ると思います。
これはね、トモキーさんの場合は18ぐらいからオリジン来てるわけ
だ。そう、
うん、だからこういう空気を察知する能力があるんです。
その雰囲気の飲み会に、その若い時にというか、行ったことないというか、で20歳になる同級生みんな飲むようになる、一回その最初のもう20歳になった同級生の飲み会に参加した最初がそれだったんですよ、もう嘘だろって思うぐらい、本当に鳥肌立つぐらい寒気がして、 その飲み会ももうすぐ帰ったし、
私もないな、
俺そっから 4,5 年ぐらい同級生の飲み会参加しなかった
です。もう寒いと思う、ね、
僕はあの22から劇団入ったんですけど、はい、それまでの3年間高校卒業してっていうのは、うん、あのやっぱそういう飲み会多かった時代でもあったんですよ、僕らの時代っていうのは、
まあ、一期とかそういうのがまだ許されてるじゃないですか、
ね、めっちゃ流行ってたからコールが ね、
もう飲んで飲んでとか、なんかいろんなパターンのがあったみたいな、
久保さんも同級生っていうか分かると思うけ
ど、ね、そ
うコールの
バリエーションを持ってるやつがなんかすごい的な、うん、そう
ね、
そのノリってあるけど、もう俺から見たら何をそんなお酒を一気に飲んで楽しいことがあるっていう、
俺なんか時代でも本当にそれこそヒーローだったら、だからこう例えばコンパ行くときにコールが分からんかったらコールを知ってるやつに一時電話して、
え
あれってどの流れからの なんつうんだっけみたいな、
真面目か、
すげえ、
そんぐらいなんか持っとかないと、なんか楽しめないみたいな、
寒いやつみたいな、
いや寒いっていうかね、とりあえず飲もうっていう気持ちにならんといけんかったから、まあ、
テンションを上げるみたいな、
そうだ、俺その飲み会行くまでに初めて参加した飲み会が、あのもうモーリーさんとか、
まあ、
アイムさんたちと
大人の人と飲んだ、そ
ういたオリジンでの飲み会があったから、酒は作るもの、後輩が、はいはい、で先輩からいい話を聞いて褒めてもらうところのあれだったから、同級生が集まってウェーイっつって言ってコールし合ってイキイキとかやってるところで本当に愕然としてしまって、
私もサークル入ってなかった、大学は行ってたけどサークルも入ってなかったし、女子大だったからそういうあれのノリがない、
なるほど、ね、
し大学だ、就職社会人になって会社の飲み会で初めてなんか男女ってわーって飲むけど、でもやっぱ会社の飲み会だから同期だったりとかもするから、どっちかっていうとそのトモキのあれだよね、事務所の飲み会みたいな感じでかな、うん、まあ私お酒飲まないでもだから別のお継ぐ、うん、上司にお酒継ぐとかそういうあれだったから、
まあ 変な言い方ってあれだけど接待的な感じの、
そうそうそうの方が多いから、で友達もね飲うん、女子同士とかの方が多かったから、
そうだ、ね、でも20歳ぐらい、
俺はでもトモキと逆なんだけど、俺はだそういうねみんなでわーいって飲むのを経験したばっかりに、はい、最初こっちに入ってきて ね、
うん、
ね、あの時また事務所もさ、
はい、
あのだ、オープン当時のメンバーというか
立ち上げ
メンバーもいっぱいいたから、はいはい、その飲み方が分からなかったわけよ、
はい、あはいはいはい、
で結構お笑いと劇団って分かれてたからの時、2回3回で俺は結構うわーなんかこれつまらんなみたいな感じだったの、
あ静かに思えたんだ、
静かに、そうみんなで静かにその日を反省しながら飲むみたいな感じだったから、はい、最初の頃俺はね、要はわーいってやってる人からしたらなんかこれが苦痛っていうか、作るのが嫌とかはないけど、逆にしょっちゅう買い物行けって言われたらなんか腹立ってたわけ、
だってそれで喧嘩しましたよね、ひとしさんと、なんで俺が行かんといけんばつって、ひとさんに言って
これするために来たんじゃねえぞみたいなことを言って喧嘩しちゃったわけなんだけどだから俺はトモキとまた逆の道で入ってきたから、なんかあれなんだよね、
は
い、逆にお前よかったなって思うね、
だってもうあんなに仲良かった同級生と、うん、初めて飲み会で参加できてよっしゃっつって行ったその一発目の、じゃあみんなドリンク届いた、じゃあグラス持って行くよルネサンスから始まったんですよ。
おお結構だな、
はあってなって嘘だろってなって、俺はもうそんなルネサンスなんて大きい声で言いたくないし、ああっつって言ってたら、は芸人始めてるノリ悪いなお前飲めっつって、
ああまあ、でもそうだね、芸人さんのイメージとしてっていうのもあるんだろうね、
なんでこんなすかしてんだとこいつは、
そう
お前が盛り上げるべきだろう的な、
そ
う
そ
う
そ
う、
その時のその居酒屋でのルネサンスってやった8人ぐらいで飲んでた俺以外の7人が、うん、ルネサンスって大きい声で乾杯するじゃないですか、うん、したら隣の部屋とかからもルネサンスルネサンスって聞こえてきて、
そんなのがあった
のとか言ってるんですよ、
も
うはぁはぁってなるさ、
すごっ、
もう本当に恐ろしかった。
一つだけ言っとくよ、はい、ルネサンスは悪くない。
そうルネサンスは悪くないの
はい、メール紹介します。
恐ろしい、
トモキがもうなんかトラウマを思い出してしまった。
そう
こんにちは、 N ジャージです。 N ジャージの娘は採血や予防接種のたびに倒れるから、
あら
病院のベッドで1時間ほど寝てる、恐怖と痛さで血圧がめっちゃ下がるらしいよ、
やっぱ怖い人はその、まあ、こうね、身体的影響が出るんです
よ、まあ、貧血でよく倒れる人、女性ででも、あでもそうでもないか、手術とか 見たら倒れるとかね、医学生とか
は
言うけど、女性はでも血見慣れてるからね、男性の方が倒れるとかよく、
え、なんで見慣れてるの、怖
おい、こら
、はい、
小学生かよお前のその質問、はい、さつともです。
つもさん、
はい、今日やっと那覇市から給付金の申請書が届きましたよ。
届きました、僕らもありがとうございます。
送ったらどれくらいで振り込みされるのかね、うん、個人経営の支援金は、2週間くらい経ったからね、あ、2週間くらいで振り込まれたってことかな。ともき、
はい、
あゆむは個人経営の支援金申請、支援金申請はしたかな。
いや、多分してるんじゃないですかね。各種 やつはやってるって言ってました。
浦添は早かったんですよ、申請書届くの、うん、で私まだ送ってないんですけど、
浦添はだから市長が優秀でしたね。
知り合いがもう来た日にすぐやったらもう振り込まれてるって。
すご
い。だいたい2週間次の週の月曜日ぐらいが早ければ、うんうん、とのことですね、
うん、
そう、あのなんだろう、この裏にさ身分証明書のコピーみたいなの貼るさね、
うんうん、はい、
あれがね なんかないというか、保険証住所書いてなくって、運転免許証まだ住所変更できてなくって、マイナンバーは通知カードしか持ってないんですよ、
うん、
だから何貼ってもいいか分かんなくって、今度の休みに免許証の住所変更しに行こうかなと思ってる。な
それがいいですよ。そ8月の二十何日かまでだって、
ね、そう8月だから、なんか、はい、あのツイッターとかでね、この役所に今申請書の手続きのお手伝いしに行ってますみたいな人が挙げてたのが、なんかちゃんとこう切って貼ってねとか、それだけでこの役所の人が助かるよとか、うん、なんかマイナンバーは通知カードじゃなくて顔写真付きの方が助かるよとかみたいな書いてあったから、あ、ちゃんとして送ろうみたいなっていう感じで送ってますので。沖縄市も届いた、宜野湾の、ね、知り合いがまだ届いてないって言ってた、昨日か一昨日ぐらい。
あ、まだ届いてない、う
ん、え、この給付金のやつ、
そうそう、申請書、
で
も大体でもみんな今日か昨日ぐらいには届いてるのかな、
うん、はい、昨日届いてました、
はい、
まあ、有効活用でできるように、はい、木曜リジンチャップル宛て、
はい、
秋山さん、ともきくん、しやさん、こんばんは。
こんばんは。
ギースハワードです。
お、
それゲームファンしかわからんやつ。つうことでランリーレンです。お久しぶりです。
お久しぶりです。
この前リングスという団体、現在は解散の試合を見ていました、うん、リングスオランダのウィリー・ピータスという選手がヤンビーさんに似てねって思いました。確認お願いしますということで、写真付きで来てるけど、オランダ、リングスオランダのウィリー・ピータース。
ウィリー・ピータース。
ウィリー・ピータース。
ウィリー・
ピータース。ピータース。はい。
見たいけど今、なんかこっちで見れない。
あ、いや。私見た感じ、まあ、顔が濃い。どんなだろう。口かな？
リングス？
リングスオランダ、
オランダ
のウィリー・ピータース、ウィリー・テン・ピータース、
ウィリー・
テン、はい、見ましたけど、いや似てる
似てるかな、渋い感じがあれかな、
どうやって出るんだろう、はい、ウィリー・ピータース、リングスっていう、あ、リングスってなんかプロレス的なやつだ、
そうそうそうそうそうそう、
ウィリー・ピータース、
どれがウィリー・ピータースかが分からん
これになってますよ。
ああ、
まあ、
うん、まあ写真だろうけど
角度かな、ごめんなさい、話か変わっちゃうけど、
はい、
あのごめんね、これもまたツイッターの話になるけど、ツイッターであげたんですけど、はい、プーキーがめっちゃ秋山さんに声が似てる人がいるんすよっつって、
はいはい、
なんかツイッター、ご夫婦でツイッター、YouTube やられてる方で、
しかも沖縄今在住、
うん、沖縄の人ではないんだよね、旦那さんが沖縄の人で、奥さんがそれの結婚で沖縄に来た方なんですけど、
でも入りがね、ハイサーイみたいな
ので始まったりしてる、そうそうそう、始まってるんだけど、
秋山さんに似てると、
そうそう、声と喋り方が、
だからラジオとして映像見なくて普通に聞いてたら、なんとか夫妻ですって言ってる、その声だけ聞いたら秋山さん何言ってんだろうって思うぐらいのレベル。
へえ、聞いてみ
よう。こんなの結構本人が聞いたら似てないとかあるじゃないですか、なんか、そうってなるかなと思ったら、
私大変なことに気づいた、あ、似てる、
でしょでしょでしょ、
喋り方と
似てる、
最初の入りの喋り方と 声のトーン。
これみんな何で確認したら見れるんですか皆さん。
だなんだっけ、なんだっけ、
仲間
似てる。
私大変なことに気づいた、あの言い方そっくり、
うん、声ね、後ろを切るみたいな、
そうそうそうそう、
私大変なことに気づいた、
そう、
あ似てるわ。へえ、
今だってここで聞いてたら自分が喋ってると思うもん。
そう、中本夫婦だ。
中本夫婦、カナカナで中本夫婦。
あなたじゃないよね。
違います、違います。
なんか闇か、闇かなんかでやってる
やってない、やってない、顔が違うで。
中本夫婦で検索して、うん、この秋山さんだと思って聞いてみたら、うん、秋山さんだってなるから。
なるなるなる。
そう、映像見ないで音声だけでパッて聞いたら本当に自分でびっくり、一番びっくりした今までで。
あれなんで急に夫婦役で YouTube 始めたのレベルです。
相手誰みたいな。
でもね、ちょっと見た目もちょっと似てる
んですよ。まあ、多分骨格が似てるんでしょうね。あ、グマのアニゾンさんから見た見た、顔も声もまあまあ似てるよね。仲間
知ってんだ。
声もだし、多分喋り方、このカクカクしたりとかバッサリ切る言い方が似てるんだろうね。
うん、
はい、ということで
ぜひ見てみてください。
はい、
はい、というわけで、あっという間にお時間でございます。たくさんのメールツイキャスいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週、来週はもう6月になってるのかな。
はい、6月のですね、はい、来週の、金土日567で、俺のカバネを超えてが映像配信されます。
はい、
はい、今ね、またその、明日から告知をの動画を、配信しましたりとか、あと今クラウドファンディングをやってますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日の木曜日チャンプル以上でございます。はい、たくさんのメールツイキャスおめでとうの、はい、どうもありがとうございました。誕生日だったともきと、
はい、お誕生日おめでとう、荒垣慎也と、
はい、劇道塚らっきょうむしとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。